続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は著書それは私が外国人だから、日本の入管で起こっていることが、ヘウレーカーから発売中、フォトジャーナリスト安田なつきさんです。
よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。いらっしゃいました。
今回は、
はい、
それは私が外国人だからというご本をお書きになりました。
はい、
このご本を紹介しながらいろんなことを伺っていきたいと思います。まず、安田なつきさんがこの本をお書きにあった理由は何ですか？
そうですね、うん、副題にも入っているので皆さんお察しかと思うんですけれども、はい、この本のテーマが日本の入管政策なんですよね。
はい、
で、まあ、入管というともう読んで字のごとくですけれども、うん、まあ、出入国を管理して、うん、で入管庁としては、うん、監視して、それによって、まあ、治安を守っているんですよということをこう仕事にしていますということを打ち出してますよね。でそれは必要な仕事ではあるんですけれども、うん、一方でその生活者の視点とか、うん、あるいはその人権の主体というふうにこう考えたときに、うん、外国ルーツ、外国籍の人たちが必ずしもその権利が守られていないという、こう現状があって、うんうんうんうん、で私たちのこう隣人のことのはずなのに、私たちどこまでそれを知っているだろうかということが出発点なんですよね。
三島さんのあの事件、うん、本当に泣いちゃった。あ、
そうですね、2021年に名古屋入管でね、うん、スリランカ出身のこうウィシュマ・サンダマリさんが亡くなって、
だよね、みんななんかその、うん、社官さんっていうの、なんかその管理してる人たちが頑張れとかってすごい辛そうなのに、普通に明るく声かけちゃってんだよね。
そうですね、うん、本当にこう弱ってるこうウィシュマさんを今おっしゃってくださった通り、まあ、体が動かせないっていう状態にまでこう追い詰められて亡くなっていたわけですけれども、うん、でも私たちも頑張って動かすけど、あなたも自分の体頑張って動かすのよっていうふうにね、呼びかけていたりっていう、
それがなんていうのかな、明らかなそうしてやれっていう悪意じゃないところが余計怖いと思っちゃう。
そうなんですよね、うん、これはウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった後にこう出された調査報告書でもこう指摘をされているんですけれど、うん、まあ、最後までウィシュマさんがこう体調悪そうにしているのは、外に出たいから作業をつまり自分が病気ですっていうふうにこう偽っているんじゃないかっていうふうに最後まで疑っていた職員がいたということもあって、うん、まあ、言ってみればこう外国人って嘘つくんじゃないかなとか、ごまかすんじゃないかなとか、うん、そういう視点がどこか組織の中で、まあ、暗黙の了解のように共有されていなかっただろうかっていうところですね。
でもそれはおかしいよね。何人でもあっても嘘つく人は嘘つくもんね。
うん、そうなんですよね。だからそこをやっぱり国籍とか外国人だからって分けるのは間違ってるよねっていうところも、まあ、大事にしていたところですね、この本の中で。
はい、うん、安田なつきさんはこの本で、大切にしていることが2つあるというふうにおっしゃってます。その2つは何ですか？
そうですね、うん、一つは今室井さんがご指摘くださったことにこう重なるんですけれども、うん、例えば国籍って何とか出自って何っていうところの解説からこの本始まっているんですけれど、うんうん、はいはい、例えばその国籍を大きなこう主語でくくって、例えば、まあ、私は日本国籍ですけれども、うんうん、こう何々国籍の人がこう、まあ何か犯罪を犯してしまいましたっていうニュースが流れたとしますよね、うん、日本のニュースってやっぱりこう国籍とどうしてもこう一緒にそういう情報をこう流しがちなんですけれ ど、うん、じゃあ、何々人ってこう危険なのっていうふうに大きな主語でくくって危険視したり、うん、まあ、場合によってはこう排除するっていうことは間違ってるよねっていうことだったりですとか、はいはい、でもう一つ大事にしたいところがあって、うん、まあ、今例えばこう身の回りをこう見てみたときに、たくさんのこう外国人労働者の人たちに私たちの生活って支えられていますよね。こう、まあ、私なんかよく牛丼屋さんに入ったりするんですけれども、まあ、店員さんが外国ルーツの方なのかなという方多かったりですとか、必ずしもこう目に見えているところだけではなくて、工場で働いている人もいるでしょうし、でも、そうやって日本社会をこう支えてくれている人なんだ、だからその権利守ってあげなきゃねっていう上から目線ではなくって、権利とか人権とか人間の尊厳って
全然違うね。
そうですね、
その今この時代に 一緒に生きてる人たちだよね、
うん、そうなんですよね、
仲間だよね、
そうなんですよね、だからやっぱりその仲間っていう目線ではなくて、上から目線で、あ、日本助けてくれるんだったら住んでもいいよっていうことじゃない方向で社会を築けないだろうかっていうこと、うん、やっぱりそれって日本に役に立つ人だから守ろうねっていう視点って、うん、すぐに役に立たない人は追い出そうっていう視点にこう切り替わってしまうと思うんですよね、うん、表裏一体のものだと思うので、うんうん、でも人権ってそういうものではなくないっていうところから出発点として考えたいっていうところはありましたね、
はい、うん、本の中では外国の方が日本で暮らしていて、いろいろな何て言うんだろうね、不具合って言ったらいいかね、うん、いろいろな目に、大変な目に遭ってます、
うん、
そのことが書かれています、冒頭ではリアナさんっていう、
はい、
女の子が日本で、
うん、生まれて、はい、
生まれて、
はい、
工場で育って、
うん、
少しずつ成長していくという話が冒頭に書かれています、まあ、全体の話もありますけど、
はい、
でもこのリアナさんの話を細かく伺うことで全体も見えてくるんじゃないかなと思うので、このリアナさんのこととリアナさんの家族のことと最初にお話しいただけますか、
うん、はい、リアナさんはですね、お父さんお母さんがガーナのご出身で、はい、ガーナといえば、はい、ね、日本もこうカカオをたくさんこう輸入している、はい、
チョコレート、
そうですね、うん、チョコレートって思い浮かべる方たくさんいると思うんですけれど、うん、はい、リアナさん自身は日本で生まれて日本で育ってきた女の子なんですね、はいはい、でちょっとお二人に伺いたいんですけれども、はい、うん、リアナさんのことで、まあ、具体的なエピソードをこの本の中にも書いているんですが、
はい、
リアナさんがいつも遊ぶ公園があったそうなんですね、うん、でそこには小川が流れていて、うん、でみんなでこう友達と一緒にこう、うん、鬼ごっこなんかをこうしたりしますよね、うん、でところがリアナさんだけ、うん、その川にかかっている橋が渡れないんですよ、
うん、はい、
うん、なんでだと思いますか、
なんで泳げ、はい、川が怖い、
うん
はい、
川が怖い、
は
い、
私は本を読んでいるので、
あ、そうかそうか、そうですよね。
まあ、その橋の向こうは東京都です。
はい。
はい、こっち側は、
うん、
埼玉県ですか。
そうですね。
はい、ね、規約には自分たちの住んでる地域から出ちゃいけないという、規約が在留の中には書かれています。
そうなんです。
東京都には行けません。したがって、その小川をリアナちゃんは超えることができ
ない、超えることができないんですよね。ちょっとだけなんで県境が超えられないのっていうところをこう解説をすると、うんうん、
はい、
まあ、彼女と彼女のこうご家族に在留資格がないからなんですよね、はい、うんうん、まあ、いろんな背景があります。例えば、まあ、仕事を失っちゃったとか、生活が苦しくて通ってた学校に通えなくなったとか、あとはパートナーと離婚したっていう生活の中で起きえる変化で、日本に暮らしている日本国籍以外の人たちは日本に在留する資格そのものを失ってしまうことがあるんですよね。でもその失ってしまっても、まあ、ほとんどの人たちはじゃあ分かりました、国籍国に帰りますっていうふうに帰っていくんですけれど、帰ることができない人たちっていますよね。一番思い浮かべるのが、うん、こう、いや、国の情勢が危なくて、命の危険があるから帰れませんっていう人もいれば、はい、うん、人間の生活って機械ではないので、そんなにカチッて帰られるわけではない。はい、うん、数十年ずっと日本に行って、生活基盤の全てが日本にあって、うんうんうん、で国籍国に帰っても知り合い誰もいないし、子供だって日本語しか話せないしってなると、うんうん、やっぱり日本から帰国するって難しかったりしますよね、うん、はい、そうですね、でそういう人たちがじゃあ、まあ、入管の収容施設の中にウィシュマさんみたいに入らなくてもいいけど、うん、こう外で生活していいですよっていうのを仮放免っていうふうに呼びます。で外で生活できますっていうとなんかいいことのように聞こえるかもしれないんですけれど、仮放免の人たち労働ができないで健康保険に入れないで、そして、まあ、他にもいろんなルールがあって、そのうちの一つが入管の許可なく県境県境を越えてはダメですよっていうものなんですよね。
でも人権の観点からいくと移動は自由ですよね、はい、
おっしゃる通りなんですよね、はい、でその人権あるべきはずの人権に、うん、なぜか仮放免の人たちはこう、うん、まあ、制約がしかも、まあ、はい、あまりロジックに、うん、からに説明できないような、はい、こう制約っていうものがこうかかっていくわけですよね、
はいはい、
なので、まあ、彼女の場合は本当にこう県境がこう、まあ、集中しているようなエリアで育ったので、うん、で 公園の中で、まあ、小川にこうちょうど県境が重なってたそうなんですよね、うんうん、で友達はと鬼ごっこしてました、うん、友達だけは橋が渡れる、自分は橋の前で立ち止まる、うん、なんでこっちに来れないのっていうふうに言われても、うんうん、うまく説明できない、はい、でも鬼ごっこしたい、もしかしたらこの小川越えても誰も見てないかもしれないけど、でももし入管の職員に万が一それが見られてたら、まあ、彼女のお父さんが入管の収容を経験してしまっているので、お父さんみたいに入管に捕まって閉じ込められて、いつ出てくるのかもわからない状況になっちゃうのかなって、遊んでるのにどこかずっと緊張してずっと苦しいっていう状態が続いてたんですよね。
いいですか、あのご両親は最初は在留資格がお持ちだったんですよね、うんうん、それは日本で、まあ、ちょっと景気が良くて、はい、まあ、日本の工場なんかで人が足りなかったりと、そういうようなことでご両親は、日本に来て在留資格っていうものがありました、うん、だけどもこの在留資格というのをご両親が失ってしまうんですよね。
そうですね。
どうしてですか？
それは様々なこう生活の変化がこう重なって、うん、まあ、在留資格を失ってしまった、うん、ということがあったそうなんですけれども、うん、ただ特にそのもしかするとお二人はご記憶かもしれないんですけれども、うん、とりわけその景気が良かった時っていうのは、うん、比較的緩やかな運用がなされていたそうで、うん、まあ、例えばその街中でこう在留カゴと見せてっていうふうにこう聞かれたこう、うん、まあ、労働者の方が、うん、いやちょっとこの前ビザ切れてしまってって言っても、うん、あ、いいよいいよ、だって働くのこう大変でしょって、うん、こうどんどん働いて、うん、でどんどんこう経済を活性化させてね、うん、みたいなことを言われたりですとか、うん、はい、まあ、そのあたりが緩やかに運用されていて、はい、うん、でかつ、まあ、在留資格を失ってしまった人たちにも個々の事情を鑑みて、うん、まあ、例えば あなたずっと日本で暮らしてたのね、うん、あ、子どももこう日本語しか話せないのね、うん、じゃ まあ在留特別許可を付与しましょうっていうことが、うん、まあ、かなり柔軟にこう運用されていた時代っていうのがあるんですよね。でそれが特に大きく転換されてきたのが、うん、実は東京オリンピックの開催が決まってからというふうに言われてます。
でもすごい不思議、仮借方、うん、日本に住み仮放免っていうのにするよりも、うん、ちゃんとそのきちんとその在留の資格っていうのを与えた方が、だって税金だって、まあ、買い物とか行ったら消費税とか払えてるだろうけど、うん、そうじゃなくて税金だって国に納めることができるし、保険だってみんなで一人でも支えることができて、うん、誰もがいいんじゃないの、
う
ん、
そうですね、はい、安定させた方が、うん、まあ、その人たちのこう人権としてもそうですし、うん、まあ、そういうふうにこう社会的にも、うん、その人が不安定な状態でいるよりはその方がいいよね、はい、っていうことになりますよね、はい、まあ、ただやっぱり東京オリンピックのこう開催が決まって、うん、ね、まあ、いろんな通達が内部でなされていて、うん、やっぱり取り締まりね、厳しくしないとねっていう、こう圧が強まっていったと、
は
い、
働いちゃダメだったら今どうやって生活されてるんですか？
もうちょっと話がね、先にそこはもうちょっと後に話にちゃんと出てくるんだけど、うんうんうん、もう一回話を元に戻すと、ご両親が来た時は、まあ、その緩かった時で、うん、でお父さんは工場で、
はい、働いてましたね、
お母さんは隣の、はい、なんで別の工場みたいな、
ご両親ともに、あの工場の中で働いてたそうなんですよね。
リアナちゃんの遊び場は工場の中です、はい、
そうですね、
外とはなくあんまりね、はい、行けなくて、リアナちゃんはそこで、あの、うん、怖いけど猫と友達になりた
く中庭の猫とね、はい、遊んだりっていうことが、はい、ありましたね。
そのうちにご両親の在留資格がなくなってしまいますね、
はい、
その後ご本ではまあ、いろいろ変異はあるんですけど、在留の特別資格みたいなものを獲得できたんですよね。
それは随分後になってからですね、う
ん、それはどのくらい後なんですか？
彼女が高校卒業する間際、うん、
そうなの、
はい、
だからその長い間は、まあ、仮放免っていう形で働くことも保険を持つこともできないで、
できず、うん、まあ、例えばその彼女たちのご家族が通っている教会から、うん、まあ、支援を受けたり、うん、まあ、教会のこう空いているこう部屋にじゃあ住んでもいいですよっていうことで、うん、支援を受けたり、うん、本当にこう民間のこう教助に頼らないと生きていくことができない、う
ん、働けないんですもんね。
働けない、保険にも入れない、
はいはい、だからそんな中でリアナちゃんは過ごしてきたと、うん、だけど中学高校になって バスケットが好きになるんですね。で、バスケットが好きになると、うん、バスケットはどうなってるかっていうと、他校とかですね。
県大会とかね。
はい、
県大会とか、
う
ん、
そうそう、県大会もあるし、うん、それからよその国に行ったりもね、うん、強くなってくればしなくちゃいけないんですよね、うん、ここのところがまた引っかかってくるんですね。
そうなんです、うん、まあ、彼女があのバスケを始めたのは小学生の時 で、うん、でとても強いチームだし、うん、彼女はめきめき実力をつけていって主力選手だったそうなんですよね、うんうん、でも例えばそのバスケットのこうコーチが、うん、おい明日他の県のチームと練習試合決まったぞっていうふうに急に決まったりしてますよね、うん、はいはい、もう間に合わないんですよね、うん、許可取りが、はい、うん、でもやはり、まあ、バスケチームの大人たちも仮放免のことについてよく知らないっていうこともあって、うん、まあ、お母様が、うん、すいませんちょっと家庭の事情で行けなくてっていうと、うん、なんか叱られちゃったりしたそうなんですよね、うん、なんで来れないんだ、やる気がないのか、うん、やる気がないんだったらバスケやめていいぞって、まあ、その指導方法もどうかと思うんですけれども、うん、すごく悔しい思いをした、はいはい、でそれでもまあ彼女はバスケはその後もこう続けていって、うんうんうん、で高校生になるっていう時にいろんな高校から推薦入学のこう話が来たそうなんです、はいはい、でその中の一つがやはりもう全国優勝をこう何度もしているような名門中の名門 で、うんうんうん、でところが大竹さんがおっしゃったように、うんうん、そうすると海外遠征なんかにも行くんですよね、はいはい、でそうすると在留資格を失ってしまっているリアナさんはちょっとここ複雑なんですけれども、はいはい、彼女の立場の場合日本から出てその後行ける場所っていうのが、うんうん、はい、彼女の国籍のあるガーナだけになってしまう。ガーナだけになってしまうんです。あなた、はい、ガーナ国籍で日本の中で在留資格失ってるよね。じゃあ、はい、帰るのはガーナでしょ、はい、っていうことで、はい、ガーナしか行けません。
だから今のそのルールが、だってもしかしたら日本代表の強い選手になったかもしれないし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
やっぱりそのみんなで働いて税金ってその国のそのな、まか、まかなっていくためのそれをきちんと納めた方が絶対いいわけだ。保険とかだってみんなでその助け合うものだし、うん、そうした方が、うん、そのどっちにとってもいいのに、なんでそんな意地悪な感じのルールになってるのか、うん、
はい、まあ、でもそういうルールは、まあ、入管っていう、まあ、ちょっと特殊と言ってもいいですよね、
うん、そうですね、
組織の中にはあって、だから必然的にまあ、強いチームに入っても海外には行けないと、
うん、
まあ、それでまた1回はその入る前は県外に行けないっていう縛りの次は今度は海外にも行けないってリアナちゃんは縛りの中にさらされると、そういうことをこの間にやってるうちにまた日本の法律が変わるんですね。
そうですね。
どんな法律になったんですか？
はい。まあ、2021年にまず彼女が高校在学中に入管法をこう変えるぞっていうこう動きが出てきますね。うん、で、まあ、本来であればこういう入管がいろんなこう理不尽なこうルールを敷いてくるわけですよね。うんうんうん、であれば入管でなんでそういう意思決定が起きて、うん、で、なんでそのルールになるのっていうことをもっと権限を分散させて、意思決定のプロセスを透明化するっていう方向が望ましいはずなんですよね、うん、まあ、ところが、まあ、ざっくり言うとその入管法のこう改定っていうのが、うん、もっと人間入管の権限を強めましょうっていう内容になっていて、
はいはいはい、2回申請して3回目に申請して却下されたら、
あ、難民申請はそうですね、
これは難民申請の話ですね。
そうですね、はい、まあ、リアナさんのご家族は難民申請とは違うんですけれども、はい、まあ、入管行政が非常にこう、まあ、厳しいという意味では地続きの問題ですね。日本には、まあ、に命の危険から逃れて難民申請をしている人たちもこういるわけなんですけれども、とにかく厳しいんですよね。まあ、2021年それこそその年のこう難民認定者数というのが74人、難民認定率が 0.7% っていう
年、逃げてきてんのにさ、そんなに証拠なんて上げられるわけないじゃないね。
そうなんですよね。いや本当にこうあなたが迫害された証拠を出してくださいなんて、殴られたり蹴られたりしながらどうやって写真を撮るのっていうこう話ですよね。まあ、だからこそその 0.7 っていうこう狭い狭いこう、まあ うん、もう言ってみればこう、うん、手ぶれが空いてるのか空いてないのかわからないような隙間を縫うために何度も、うん、何度もこう難民申請をせざるを得ない状況がすでに政府によって作り出されているんですけれど、
でもやっぱり私その入管のさっき の, その変なルールっていうのがなんでそうなのかっていうことを確実に言ってくれないと納得で、うん、はい、なんかバカみたいと思っちゃう。
そうなんですよね。だから、うん、難民申請がこう却下された時なんかも十分にあの説明がなされないわけですし、うん、でその何度も申請せざるを得ない状況がありながら、うん、まあ、この6月入管法が変わるんですけれども、うん、それはまあ3回以上難民申請をした人している人たちは強制送還の対象にしていきますよ。
リアナさんたちみたいなご家族のことは変わるの？
あ、そうですね、あの例えばリアナさんたちのこうご家族に直接こう関連するところとすれば、うん、あの入管の収容施設に収容されてしまった人が外に出にくくなってしまうんじゃないかということが言われています、うん、リアナさんのお父さんは収容を経験しているんですけれど、うん、あの例えば私が入管の収容施設の中にこう収容されてしまったとしますよね、うん、はい、でそうすると入管側は例えばこの人が外に出るにあたって私が外に出るにあたって、うん、何かこう面倒を見てくれる人をこう選びますっていうことで、例えば室井さん、あなた、うん、安田さんが外に出てきますから、うん、安田さんのことを管理する管理人になってくださいねっていうふうに、う
ん
う
ん、でも働いてもいけないんでしょ。
働いてもいけないですし保険にも入れないっていうことはこう、うん、あのまあ、変わりのないことですね、うん、で例えば、まあ、でも私も外に出てきました、うん、でも生活しなきゃいけないですよね、うん、だから本当はダメだって分かっててもお腹が空いたから、うん、じゃあちょっと、まあ、コンビニでアルバイトしようかなっていうふうに、うん、私がアルバイトをしてたとしますね、うん、でそれを室井さんが気づいたとしますよね、うん、あれ仮放免、あ、外に出た人って、うん、アルバイトしちゃダメなはずなのに安田さんアルバイトしてるって、うん、でも生活するためにしょうがないよねっていうふうに室井さんがそれを気づかないふりをしたら室井さんにももしかすると罰則が課されるかもしれない、
うん、だからそれがなんかすごくおかしくて、うん、あのなんていうの、働けるようにとか保険に入れるようにしたらいいじゃないと思うけど、うん、どうしてそこがすごくうん、まずいのかその意味が分かる、
はい、うん、そうだね。それと またもう一回戻りますけども、うん、リアナさんは小さい時から夢があったというふうに本に書かれてます、うん、
はい、
高校を過ぎてその後リアナさんはどうなっていったんですか、
はい、
うん、
彼女は今あの助産師をこう目指して、はい、学校に進学して、はい、まあ、なんとかあの在留資格をこう得ることがこうできているんですよね。でもやっぱりこれまでのこう経験からすると、うん、まだこう在留資格を得られていないこう子どもたちっていうのが、うん、あなた在留資格ないんでしょって、うんうん、このままこう大人になっても働けないんだよ、将来の夢なんて描いたって無駄だよっていうふうに言われて、うんうん、心を折られてしま う子どもたちがたくさんいる、はい、でそんな子どもたちが私たちのすぐ隣にいるかもしれないし、うん、目の前にもいるかもしれないっていうことを、うん、まあ、想像しながらこの本をぜひ臨時の問題として考えながらこう読んでいただけたら嬉しいなと思ってます。
なるほど、はい、日本にはあの外国人の方がもう800万人ぐらいですか。
外国籍の人は300万人ですね。300万人、
ね、はい、それで入管でも厳しい目に遭ってる人も何人もいるし、うん、そのさっき言ったように働けない人たちもいらっしゃるわけですよね、
うんうん、そうですね、うん、でそんな人たちがいろんなこう人権の制約を受ける中で、うん、それが外国人だからという理由で人権がないような奪われるようなこう状況があっていいんだっけっていうことをもう一度根本から考えたいなと思います、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。改めて安田さんの著書、それは私が外国人だから、日本の入管で起こっていることは、ヘウレーカーから発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは安田なつきさんでした、はい、ありがとうございました、
はい、ごめんなさい、時間がなくなりました。
ありがとうございました。とんでもないです。